The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
電話が終わったところです。
ちょうど間に合いましたね。ドキドキしました。一人で始めなきゃいけないんじゃないかと。
ねえ、
はい、
あのね、まあまあせっかく電話があったんでお話しますけども、
はい、何の
電話でしょう。例のですね、はい、あのたこ焼きの歌なんですけども、いよいよあの地方上映が始まっておりまして、
はい、
10月の1日から、広島ですね、はい、横川シネマというところでスタートします、
はい、
でそれとですね同じく、10月の4日からですね仙台ですね、こちらがですね、薬局さんだったんですけど、どこだったっけな、
ね、
ちょっと待ってますね、今確認しますんで、
薬局さんの薬局という言葉が入った場所でしたよね。私もチェックしましたけれども、
大きなホールなんですよね。ちょっとねせっかくなんで皆さんに見えるようにお話ししましょう。
見えはしないですよ編集長。
それはもう思い入れ次第だと思うんです、はい、
心の目で、
ですね、桜井薬局セントラルホール、仙台からすぐ徒歩5分ぐらいのところなんですけどもね、
はい、
そちらで始まるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、こういう嬉しいこともあるんですけどね、
はい、
僕はね悲しんでもいるんですよ。
どうしたんですか。
あのね、アルスラン戦記が終わってしまう。
なんですか。
まあ多分知らない人は知らないと思うんですけど、知ってる人はですね悲しんでると思うんですよ、はい、アルスラン戦記ですね。
何ですか。
あの日曜日ですね、
はい、
まあ午後5時の枠なんですね、はい、TBS の枠なんですけども、うん、まあ田中良樹さんのですね素晴らしいアニメーションで、はい、ものすごくね壮大なドラマで、ね、僕はね長く続くと思ってたんですけど、
うん、
あの枠って2クールで終わるっていうの決まってるみたいなんですね。
ああ、どんなによくてもそれで
終わると。なんかそういうもの、まあ、次ガンダム、またガンダムシリーズになるらしいんですけどね、
はい、
とても悲しんでます、
ね、
この番組聞いてる人でアルスランファンの人いないんですかね。
ぜひメッセージいただきたいです ね。
ぜひねちょっとそのあたりね聞いてる人でですね同じような思いの人がいたらお便りください。お待ちしております。
レジェンドでもお願いします、はい、The world's only reliable news.
Weekly World News. はい、ではまずこのニュースを聞いていただきましょう。
科学の常識を疑え。今から46億年前に誕生したとされている地球、そこに私たちのような生命が生まれたのは地表の 70% を覆う海があったことに他なりません。しかしその海がどうやって生まれたのかはまだ解明されていないということを皆さんはご存知でしょうか。現在では水星や小惑星などの小天体がもたらしたという説が有力で、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星の観測を行っている探査機ロゼッタの調査結果などが大きく注目されています。命を生み育てる水、しかし私たちが毎日接するこの液体のことを実はよく分かっていないのかもしれません。皆さんがよく知っているはずの水にさえ多くの謎があることを皆さんはご存知でしょうか。各種の科学的データや検証結果をもとに、近金編集長が水の神秘に迫ります。
はい。さて、
はい、
ですね、皆さん何のことを言ってるんだろうかなと思ってると思うんですが、まあ、ありふれた水ですよね。
ね、
この水自身のことをついても、これ一つとってもですね、
はい、
実は皆さんの知らないことの方が多いかもしれないっていうお話なんですね、うん、ですからまあみんなのもう当たり前と思ってる常識を疑えというこのお話なんですけど、
はい、
ちょっとですね番組始めにですねまず実験の準備をしておきます、ここにね水があるんですね、
はい、
でスタッフの皆さんにですねちょっと用意していただいたんですが、コップにです氷が入ってます、
はい、
ね、皆さん見えますか、ね、でここにね水を入れます。なみなみと入れていきますよ、
はい、
入れていって入れていってギリギリにしますよ。氷がはみ出てますよね、
はい、
今氷カップ一杯の水が入っていて氷が上にはみ出てますよね、
はい、水はコップのすり切れという
すり切れですよね、
はい、
これまみちゃんこれ氷が溶けたらどうなりますか、うん、
でも確か氷って溶けてもそのまま中身は変わらなかった。変わりましたっけ。
あれあれどうでしたっけね。
そか水と氷が一緒だったら変わるんです、
うん、どうでしたっけね。
どっちだったかな。どうでしたっけ、ね、習いましたねこれ、
はい、実はですね、はい、まあ言われませんでしたか。氷が溶けると 1.1 倍に体積が増えるっていう、
はい、ということはもう少ししたらこぼれてくるってことですね、
うん、こぼれてくるはずですよね、
うん、
ね、明らかにだから水の表面にですね氷が出てるわけですよね、
うん、
さらにこれ溶けてるわけですよね。
そうですね。
ということは、
うん、
外に出ちゃう気がしませんか。
はい、します、
ね、うん、さて、まあ、これは実際にですねどうなるかっていうのは、まあ、結果を見守りながら言ったらいいと思うんですけども、
はい、
さてまみちゃん、あのニュースの中にですね、はい、書いていただいている部分もあったんですが、
うん、
こう要は私たちにこれ今このいる地球なんですよね、
はい、
地球っていうのはどういう星だっていうふうに学校で習いました。
海のある
星ですよね、はい、表面を 70% 海が、うん、水が覆っているっていう、そういう意味でだからこう珍しい、宇宙に珍しい星なんだと。
そうですよ ね、
というお話を聞きませんでしたか、
はい、他の星にはそういうところが、う
ん、なかなかないですよね、うん、まあ、見渡した限りはないっていうのは間違いないですよね、はい、まあ、さてそこからスタートしていくんですけども、うん、というわけで要は表面の 70% っていう、 こうありふれた水なんですけども、
うん、
これってどこから来たか知ってますか、
ど
こからいらっしゃったか。
そんなこと考えたことない。
もともといらっしゃったんでしょうかね。
もともとも地球ができた時にもうそういうものだったっていうふうにしか思ってないですね。
土の中にいらっしゃった。
いや、雨違う。だってそれが水、ね、蒸発して雨になりますもんね。逆に考えてしまいました
ね。
え、
はい、あのね、要はまあ地球がね誕生したのが約46億年前って言われてますね、うん、まあ、まあだから50億年前ぐらいまでにはまあ宇宙の誕生があってということなんですけども、要はそういう星ができた時ってどういう状態って習いました。なんとなく覚えてませんか。
星ができた時どういう状態、
うん、
なんでしょう。
なんでしょうね。
どういう状態というのはどういうことですか。
ですね、はい、まあまあ例えばなんですけども、まあ、宇宙がまあ最初にできた時ですね、
うん、
あのビッグバンっていう大爆発があって、うん、っていう話は聞いたことないですか。
はい、あります、
ね、でそこからですね要は太陽が生まれたりで、はい、まあ、まあ地球みたいなね惑星が生まれたりっていうのはあるわけなんですけども、うん、出来たてほかほかってあったかくないですか。
あ、なんかそんなイメージがあります、
ね、
そういう実証とかわからないですけれども。
ですよね、
はい、
ですからまあまあもちろんその太陽がですねこうこうと燃えてるのもわかるんですけども、うん、その誕生した時の地球っていうのもそういう状態、もちろん太陽みたいにですね自分で燃えることはなかったにしてもですね、
はい、
そういうもうどうでしょう、溶け出した鉄じゃないですけども、
うん、
ゴーゴーと高熱だったような気がしません。
はあ、確かにそんな気がします。言われてみると、
ね、
はい、
そんなところに水がありますかね。
そうですよね、暑かったらもう蒸発してしまいますもん ね、もう砂漠状態になりそうなイメージ、うん、はい、
と思うとなぜ水があるのかって不思議じゃないですか、
うん、うわ、考えたことなかったな、不思議ですね、
うん、でそれを考えるとですね逆にだから他の惑星っていうかぐるんと周囲を見渡した時に、うん、水がないのが当たり前で水がある地球の方が変な感じがするっていう、
すごい特別な感じが、
ねえ、
はい、
なぜ地球にだけ水があるんでしょうね。
何なんでしょう、場所、
ね、大昔の人が井戸を掘ったんでしょうか
だいぶ大変ですねもう人が流されるぐらいの水
とんでもないくらいの大変な作業だったかもしれないですけど、はい、なかなかそうでもなさそうですよね。あのまみちゃんが知ってる通りですね、地球の中には例えばこの火山っていうのがあるわけですから、中はマグマがこうこうと、
そうですよね、
でしょ、でどんどん冷えていって地表が固まってきたわけでしょ、
はい、
ね、と思うともっと水があるっていうの不思議な気がしませんか。
不思議です。早く答え言ってください編集長も気に引っ張ります ね、
まあ、というわけでですね、
はい、
まずはその水がどこから来たんだっていうところから考えてみましょうか、うん、
Stay tuned. Weekly World News.
はい、さて今日はですね、皆さんが知っているはずのですね、水のことを考えてみようっていう話をしていたんですね、
はい、
だからまあさっきも言いましたんですね、よくよく考えると地球に海がある、水があるっていうことは、これ不思議なことじゃないですかってお話をしていたんですよね、
はい、
さてでですね、じゃあその水がどこから来たのかっていうことを考えた場合ですね、
うん、
中から湧いてきたのではなさそうでしょ、
うん、そうですね、中は暑いですもんね、
暑いですよね、
はい、
で要は熱いものの中からですね、例えばその中に水が入っているということはあるんでしょうかね。
なさそうです、
うん、例えばですね、あの最近の話題では要は阿蘇山が爆発したってのがありましたよね、
はい、
あの時にですね、水蒸気爆発ってあれがありませんでしたか。
あ、そっか。
ということは要は地球の中に水があるんですかね。
なんですかね、私はイメージこう爆発してその場所が熱いじゃないですか、
はいはい、
で出てきた時の周りの空気が温まってこう水蒸気ああ、お編集長もどんどんバカがバレるんで、も喋らなくていいですか、嫌だ
で、まあ、あれはですね、はい、要はマグマの中に水があるんじゃなしに、地下に水溜まり、地下水があるんですね。要はこれは地表に降った雨が水の中に地下に溜まっている地下水で、そこに下から上がってきたマグナが当たって、それを沸騰して爆発しちゃう。でこれが水蒸気爆発ってことなんですけども、うん、つまり地球の中には水はないということなんですよ、
うん、
なのになぜ地球には並々と水があるんでしょう。自分のところでなかったらどっから持ってくるしかないんじゃないですか。
そうですね、うん、ということは宇宙から、
宇宙から、ね、あの実は今宇宙から来た、要は水っていうのはもともと地球にいなくて宇宙からやってきたんだというのがもうほぼ定説として固まりつつある、
うん、
でこれはどういうことかというと、皆さんですね、子供の頃ですね、習いませんでした、うん、要は母なる海とかですね、うん、
はい、
地球には水があったから生命が生まれたんですよ、
うん、
っていう話を聞いてたかもしれないんですけど、
はい、
いやいや、もともと地球には水はなかったんですよ。
後から水ができたんですか、
うん、つまり要は海が生き物を運んできたんじゃなしに、どこかから海がやってきた、それに乗って生き物がやってきたというのが正しいのかもしれないということですね。
どういうふうにやってきたのかが、
ね、それはですね、はい、あの実際のところなんですけども、要は、地球にですね降り注ぐものっていうのがたくさんあるんですよ、
うん、
要はそれはまあ皆さんが知ってる小さな流れ星、隕石というものからですね、うん、まあ、小惑星、彗星というのがあるんですね。一番大きなものがやっぱり彗星、実はあの彗星っていう字はですね、あの難しい彗という字を書きますけども、
はい、
でも水を運んでくる水の星でもあるわけなんです。ね、
はい、
あらまあ、ということで要はお星様から、他のお星様からやってきたのが水ということかもしれないってことなんですね、
うん、
さてで次にですね、今こう先ほど用意したこの氷ですね、コップの氷ですね、これがどんどん今こけていく、まあ、溶けていってるんですけど、まみちゃん、これこぼれそうですか。
こぼれそうにないです、やっぱり
こぼれそうにないですよね、
はい、
あれあれあれあれ、
これ
もですね、なんか別のこと習いませんでしたか。例えば北極の氷が溶け出して、
あ、本当ですよね、
水面が上がる、
それで日本が沈没じゃないですけど、ね、その分、うん、
地球を温暖化で北極の氷が溶け出して、それで地表が上がってくる、
はい、
そんな話まことしやくに言ってませんか。
はい、すごい聞きます、
ね、あの要は環境を守るという意味でですね、
はい、
分かりやすく説明するということに対して、それに対してはいいことだと思うんですね、
うん、
ただでも暖かくなって北極の氷が溶けたからといって、うん、水面は変わりません、
うん、本当ですね。
これ今まみちゃんも実験で見ていただいた通りですね、
はい、
変わらないんですよ。
そうですね、
あれあれあれあれあれあれ、
わ、何かいろんなものがこう
あれあれあれあれ
行ったり合わなくなってきました、
ねえ、
うん、
まあ、それともう一つ面白いことを言いましょうか、
はい、
あの水ってありますよね、
うん、
水って要は 1cc が 1g とか、うん、そういう言い方をしますよね、
はい、します、
ねえ、で逆に言いますと水が1リットル、
はい、
で容量が決まってますよね、
はい、
要はあの10センチかける10センチ、この量は、うん、これが1リットルって言いますよね、
はい、
水っ って氷になったり気体になったりしたら大きさが変わるの分かりますよね、うん、
はい、
水って大きさが変わるってこと知ってますか？
まあ、知ってますか？というか見て分かるというか、
うん、ですね、要は、
はい、
沸騰したら増えるの分かりますよね、
はい、
氷になって少し縮むとか大きくなるとかっていうの分かりますよね、
はい、
要は氷だったら例えば 0.9 だったのが要は水になって 1.0 になって溶石が増える、
うん、
だからさっきの話もですけども、うん、水がこぼれるんじゃないのかっていう話があったわけなんですけども、うんうん、水の状態の時に体積が変化するって知ってますか？
水から水のままでですか？
水からですよ。
あ、知らないです。
あらららら。じゃあ例えば要は0度の時ね、まあ、0度か、まあ、仮に1度の時と10度の時で
変わります、ね、
大きさが変わりますか？
変わりますよね。蒸発したからっていうこと。
変わらない。蒸発しないとしてですね、はい、要はあの沸騰して100度で沸騰して気体になるっていうのは分かるとしますが、うん、
はい、
要は水って実は3度の時が一番重いんですよ。
知らなかった。
なんで3度なんでしょうね。
なんか中途半端な、
中途半端でしょ。
ねえ、4度じゃダメなのか2度じゃダメなのかと思いますね。
だから例えば要は氷に近い1度の時が一番重いっていうの、これなんとなく分かる気がしますよね、
はい、
とか逆に言うと要は沸騰寸前が一番重いとか、やらしいね、3度なんですよ。
なんか本当にすっきりしないところですね。
すっきりしないでしょ。
すっきりしない数字です、
ね、
はい、
でこのすっきりしないついでにもう一つ言いましょう、
はい、
水ってですね100度で沸騰するって習いませんでした？
習いました。
本当に100度で沸騰するんですか？
習ったからもう100度と思ってます、
うん、あのですね、実は水って 99.74 度で沸騰するんですよ。100度の手前で沸騰するんですよ。
で教科書はちょっと細かいから変更にしたんですかね。
ね、不思議でしょ、
はい、
要はなぜ3度で一番重たくなるのか、
うん、
ね、この 99.74 度っていうのはこれはだからあのもしかしたら計算間違いが誤差が測り方に誤差があったのかなっていう気もしないでもないですけど、うん、はい、まあその理由はねちょっとまたあの次回に説明してもいいんですけども、あれ本当だと思ってたことが当たり前だと思ったことが案外違うことがたくさんあるって思いませんか、
うん、
ね、北極の氷が溶けても要は水の量は増えないですよ、うん、ね、氷がですね要は溶けたところで量は変わらない、でもなんか3度の時が一番重い、
うん、
100度で沸騰しない、あれあれあれあれあれ、当たり前だとか知ってると思ったことが結構違うことあるような気がしません？
はい、なんかすごい真相が知りたくてもやもやしてます
ね、
はい、
ということでですね、実はこのたった、まあ、身の回りにある一番身近な物質と思えな水でもですね、もっともっと不思議なこと知らないことたくさんあるんですよ、
うん、
ということでですね、この先もっと面白いことですね、来週またお話しましょう。Dr. Taxi Weekly World News.